夫婦雑談系ポッドキャスト、うちら夫婦のグダグダな話、略してうちグダ。
今回も始まりました、うちぐだ。旦那担当のアッキーです。
嫁担当のうたです。
はい、本物の夫婦です。このラジオはうちら夫婦が家庭や仕事、その他諸々の雑談を垂れ流す番組です。
しょうもない雑談がメインなので間違いなどがあるかもですが、適度に聞き流しながらお楽しみください。
はい、71回のオープニングです。
です。
今回本編で、うちらの夫婦喧嘩の話をしてるでしょ。
してるね。
まあそれ自体は、まあ、うちらも普通に夫婦喧嘩はあるよみたいな話と、うちらの場合はこういう夫婦喧嘩のパターンだよっていう話をしているんだけど、うん、どうなんだろうね。たまにさ、こう付き合ってから喧嘩したことないですって話を聞くことない？
ある。
あるじゃん、
うん、
すごいよね。
すごいと思う、うん、なんだろう、よっぽどこう考え方とか価値観とかが同じなのか、お互いこの許容範囲っていうか、
どっちかの気がめちゃくちゃ長いのか、うん、それとまあどっちもだったらもうすごいけど、うん、なおすごいけど、
うん、すごいよね。
俺もでもちょっとこう喧嘩しないカップルみたいなのを目指したところはあったけど、
うん、
まあ無理だね。
無理だよね、うん、
普通に感情が素直に出る方じゃ出る方だからね、うちら二人とも。
そうだね、やっぱ多少ムッとした時やっぱ顔出てるよね、2人してね。
出る出る、普通に。それでもやっぱりこう頑張ってこう寄り添おうとするっていうか、うん、こう合わせようとするっていうか、こらえようとする時とかはお互いにあるし、
うん、
多分お互いにこう我慢するとこは我慢してるっていう感覚はあるとは思うんだけど、
うん、
まあでもキャパを超える時はやっぱあるよね、お互いに。
そうだね。私どうなんだろう、キャパ超えても多分本編でも話してるかなと思うけど、こうそれをアッキーにぶつけるんじゃなくて溜めるだけだからね。
え、でもその溜まるのがさ、限界を超える時がやっぱりあると思う。
そういう時って多分私わーってなってんじゃない？
でも何事もなく歌がわーってなることってほぼないじゃん。俺が何かしらふっかけて、俺が先にまずキャパ超えて、
うん、
ふっかけるとそれに返ってくるっていう感じで、
うん、
何事もなくて歌がいきなり切れかかってくるっていう時ってあんまなくない？
うん、だいたい何かしらこう自分の中で溜めていい感じにこう自分の中で慣らしてる作業はいつもしてるから。
いや、俺だってしてる
けど。
してるよ。してるけど、それでも収まらないものがある時にキャパを超えるんだよ。あとは単純に俺のキャパが下がってる状態の時とかね、
うん、
あの忙しかったり疲れてたりとかで、
うんうん、
もう俺はとにかく眠いとダメな人だからね。
そうだね、
眠いともういろいろダメ、
うん、
子供みたいな感じになるから、
うんうん、まあそうね。
だから、まあ、まあ喧嘩の話は本編で参加してるから、うんうん、うちらの喧嘩をこれ以上このオープニングで掘り下げるつもりはないんだけど、
うん、
喧嘩したことないんですっていうのって、
うん、
まあすごいとも思う一方で、本編でも言ってる通り、俺はお互い不満があったらやり合いたい派だから、
うん、
ちょっと寂しいかなっていう気もする。
まあ しないに越したことはないんだろうなとは思うけどね、
お互いに変な我慢をしてないのであれば、ね、
うんうんうん、
変な我慢をしてした上での喧嘩をしてないだったらまあ、
うん、
っていう話、まあでもね、その変な我慢をしてるのは結局変な我慢だから、うん、結局なんだろう、隠しきれないでパンクするんだけど、うん、俺みたいに
もしくはあれかもね、本人たちは喧嘩と思ってない感じとかあるかもね、ちゃんとアキが目指してる通りに、でも喧嘩越しにならないで不満があったらちゃんとこう言い合って解決してよし OK みたいな感じでちゃんとできてるのかもね。うん、
それもあってそのうちどっかで話したいなって思ってるのは、夫婦喧嘩に限らず怒るってなんだろうねっていう話をちょっとしてみたい
哲学っぽいね、
うん、でも怒るってなんだろうってちょっと思ったりする。
うん、
みんな怒らないし怒られないで過ごしたいって思ってる人は結構いると思うんだけど、
うん、
人間って怒るじゃん。
怒るね。
それ何なんだろうなっていうのはちょっといつか話してみたい。
う、ね、うん、面白そう。
っていうのと、まあ、あ、まあいいか、
うん、
ちょっとオープニングも今回本編がまた長いから、うん、オープニングさらっとで、
うん、さらっとで
行こうと思うから、
うん、
これぐらいで行っとこうか。いや本編でちょっと言いそびれたことで今思い出してることがあるんだけど、まあでも言っても差し込むならギリエンディングだなって思うけど、エンディングももう撮り終わってるから、
うん、
オープニングはこんなもんにしておきましょう。
そうですね。
はい、ということで喧嘩話をしてるけど、でもまあグダグダなうちらの喧嘩話なので、
うん、
なんだろう、まあそんなシリアスなテーマだしシリアスっぽく話してるけど、そこまですごく大悩みしてるわけではまあないよっていうのは断った上で本編、うん、入っていきましょうか。
そうですね。
はい、じゃあオープニングこれでおしまい。
おしまい。
うちらと家庭。
家庭ネタのことを話すコーナーです。
です。
今回は、
はい、
ちょっと扱うのが怖い話、
うん、怖い話
夫婦ネタでねしようかなって思っていて、
はい、
まあ何が怖いってテーマとしても怖いし、
うん、
あとはちょっと前に配信した子どもの安全確保の会、
うん、
あの再来になるんじゃないかと私は怯えているわけでは
い、
まあやってみましょうか。
はい、わかりました。
うちらと喧嘩です。
喧嘩
で、まあね、別に夫婦でネットラジオをやれるくらいの関係性ではあるけど、
うん、
まあ喧嘩がないわけではないし、もちろん人間なので、うん、ただ喧嘩っていう切り口でいくと、そもそも喧嘩にならないんだよね、うちらの場合って。
うん、
喧嘩らしい喧嘩は少ないんだよ。
そうなのかな。
だいたい多いパターンは俺がキャパを超えてわーってなるんだけど、それをって言われた歌がへこんで終わるっていうだけ。
そうっすね。
まあ最初は俺がうわーってなって、最初はそれに対して歌がカチンとくるんだけど、でも俺が状況を説明してこうだよねこうだよねこうだよねどう思うっていうと何も喋らなくなるみたいなパターンが多いよね。
まあ、そうおっしゃる通りで、あれなんだよ、アッキーの方が頭の回転が速いし、こうちゃんとなんていうのリズムでくるっていうか、そういうこう 話を聞いているとこう、あ、なるほど、そうっすね、あ、確かにおっしゃる通りでって感じになってきちゃうのもあって、
もうおっしゃる通りでっていうのがもう喧嘩売ってるよね
でももう本当に心の中で、はいはい、すいません、あ、すいません、あ、確かに確かにすいません、あ、そうです、そうです、はい、みたいな感じにだんだんなってきちゃうから、多分それで返す言葉もないなっていう感じでへこんでいく。
別に俺はリズメでも話せるけど、別にそんなリズメじゃなくても話すし、どっちでも切り替えられるっていうだけなんだけど、うん、ただリズメじゃなくってわーって言うと切れるし、
うん、
リズメの方がまだ話は聞いてもらえる。ただリズメでいくと聞いてくれるけど帰ってこないっていう、
うん、
でだからその感情でバーンってぶつかってる時とかは割と喧嘩っぽくはなるんだけど、だいたいそれを 見ると俺が、あ、このまま行ってもやばいし多分ゴールはないなって思って丁寧に話そうとして話すんだけど、その話してるのが歌にとってはリズメっていう言葉になってしまうっていうこの感じあともう一個問題っていうか大きいのは、それでその後が長い、
あ、気持ちの浮上問題ですね
浮き上がる方だよね。
そうです
あの汚れた方じゃない、
じゃなくて
似たようなもんだけど
なかなかね、へこむと戻るっていうのがうまくできないっていうのはありますな。
俺は逆にもうそれでも一晩寝たりとかちょっとこう気分転換すればもうそれで終わる、終わってもはい次っていう感じになるタイプなんだけど、歌が結構引きずるんだよね。
引きずるね。これ年々引きずってんなって自分でも思うんだけど、
いや最初から結構もうなんかあるとずっともう当たらず触らずみたいな、こっちからなんかリアクションがあるまでもう私は何もしません、触れませんみたいな感じだったと思うよ。
うーん、まあそうだね。
だから時間がもったいなくって、俺はもうだいたい次の日には元のテンションに戻っていて別にもう何ともなくなってるんだけど、この時間何みたいなのが、まあ、普通に3日ぐらいは平気で続くよね。
うん、なんだろう、もう当たらず触らずっていうのがうちの母親のなんていうの、
見て育った
みたいな。そう、うちの父親がアッキーとは違うんだけども、リズメでは来ないんだけど、もう感情でガーって話してなんていうのかな、まあ、別に暴力を振るうわけじゃないんだけど、それに近しい感じの怒り方をする人で、それに対してちっちゃい頃の母親は、私がちっちゃい頃のね母親は言い返してた記憶は多少あるんだわ。で言い返すと余計すごいことに父親がなるから、だんだんだんだん母親は流すっていう、はいはいって流すっていうのを黙ってるっていう術を身につけていったのね。多分それを私ずっと見てたから、なんとなくだけどこう擦り込みで、あ、流せばいいんだってなってるんだろうなっていうのを大人になってからちょっと自己分析はしている。なんとかしようとは思いつつ、思いつつなかなかっていう、
まあ俺が全く同じタイプだったらまだわかるんだけど、でもう言ってもそうじゃないじゃん。俺はどっちかっていうと話し合おうよっていう、言ってっていうタイプだけど、そこに歌はもう言わないで流すっていう、何も言わないみたいなのが重なってるから逆にこじれるんだよね。
多分
それが一番火種になってると俺思うもん。
そうね、うちの父親に対して、父親の怒りに対して母親はそれで正解だったんだわ。
まあ、有効だった。
そう、有効だった。あの人はやっぱ父親も感情的な人だから、言ってしまえばすっきりするのか、一晩経てば、まあ、大体戻ってるんだよね。だからそういうところで母親はまあ有効手段を手に入れたんだけど、それをずっと見て育ってきてしまったがためになかなかこう喧嘩っていうのが、喧嘩っていうのがなかなか。
俺はね、もう言いたいことがあるならお互い言い合って、それでまあ改善策があれば改善していけばいいし、改善できないならそれで喧嘩していけばいいじゃんっていうスタンスだから、こう喧嘩にもならないっていうのが結構そっちの方がストレスっていうか、
うん、
まああるっちゃあるよね。とかだいたいさ、そのちょっとこう小競り合いがあったとして、
うん、
でも俺言った通り次の日には戻ってるでしょ、
うん、
だいたい自転車の時は結構戻って話せる状態になってるんだけど、俺はその状態に戻ってるんだけど、歌はずっと引きずっていて、そのまま当たらず触らずで、結局なんだろう、言ってほしいっていろいろ言ってるんだけど、何も言わないまま何事もなかったかのように普通通常営業に戻ろうとして、そこでなんか本番の怒りが来るみたいなパターンが多いよね。
うん、なんかそういうイライラしたとか嫌なこととか考えなきゃいけないって分かってるんだけど、多分心の中でなかったことにしようっていうのが一番最善策だって自分の中で思っちゃってるとこが悪いんだよね、きっと。
そうだよね、そこが合わないんだよね、うん、俺はそのなかったことにされてることに対してブチ切れるから。
そうそうもう私の中で一番楽なのは、全てにおいてなかったことにしてスルーしようっていうんだけど、これはもう本当はいけないことなんだよね。
まあ、だって最初はそれでやってたけど、やってたし俺もそれでまあそういうタイプの人なんだなって思って合わせてはいたけど、結局それで流すでしょ、流す同じことが起こる、
うん、
流す同じことが起こるっていう繰り返しであこれずっと続くの進歩なさすぎるしあれだわって思って、
うん、
なんかじゃあもうちゃんと話そうぜっていう感じになったり、
うん、
まあ、してで結局その2日目以降であればもうほとぼりも冷めてるし、俺も普通に話せる状態になっていて、むしろ俺から話したりもまあするけど、結局その小競り合いの核心には一切触れないままになるから、うん、それに対してしかもそれも俺がもう歌に投げ終わって待ってるバージョンの状態だから、俺からやれることはもうなくて、待ってんのに何もなくてないのっていうところでまた再燃するような感じなんだよね。
なんかだんだん考えすぎてごっちゃになって、スタート地点が分からなくなるっていうのもいけないことだとは思うんだよね。
いやでも一番いけないのは忘れることでしょ
だんだんこう頭の中で考えていくと、だんだん脱線してって、あ違うって戻ってくんだけど、だんだんこう、あやばいどうしよう、何考えてたんだっけってなってしまう、この残念な思考回路。
だって歌にはリズメで片付けられてるけど、リズメっていうよりはもう本当に大体もうなんか言ってることが分かんないって言われるから、どうやったら分かってもらえるかなって毎回根節丁寧に一個一個順番にもう子供に言い含めるぐらいの感じで、俺はこういう風に考えてるんだよっていうことを言っているにもかかわらず、毎回いつもよく分かんなくなるで終わらせられるから、
うん、
その負荷もある
よね申し訳ない。
まあね、まあでも、まあ、お互い様ではないけど、俺側のその問題っていう部分もやっぱあるんだよね。俺ちょっとこうなんて言うんだろうね、油断すると ちょっとモラハラなところはあると思ってるから自分で、
うん、
あのなんだろう、こうするべきなんじゃないの、これが正しいんじゃないのっていう、その正論で正論を押し付けるところがあるから、うん、これは昔のなんていうか名残みたいなところなんだけど、これでも緩まってきてるとは自分では思うんだけど、
うん、
でも結構そういう環境下で俺は俺で育ってるから、
うん、
こう自分でも気をつけてはいるんだけど、でもモラハラっぽいところはあると思うんだよね、
うん、
正直
まあすごい言い方ちょっとあれかもしれないけど、たまにそう言われてる時に高圧的な感じだなっていうのを受ける、
うん、っていうかどんどん逆に言い方がきつくなっていく、言ってこう帰ってきてそこからまた考えられればいいんだけど、
うん、
歌はもう回になるから、
うん、
もうずっと自分が喋っていかなきゃになって、自分がこう言っていくとどんどんどんどんそれで自分も歯止め効かなくなってエスカレートしていってるところが正直あるから、
うん、
まあ難しい話ではあるけどね。
ね
だから俺はもう割とドンパチやり合いたい派だし、歌はできるだけもう何事もないように済ませたい派だから、もともとのその喧嘩に対する気質が噛み合ってないんだよね、
うん、
っていうのはが大きい、かなり。
確かにこうお互いの実家のその両親の感じとか見てても、今言ったみたいに真逆な感じだから、喧嘩に対して。
いや
そうでもない。
どうだろう、
それこそアッキーの方は言い合うってイメージはあるけど。
言い合いっていうほど言い合いでもないよ、うちも。
あ、そう、
うん、
うん、このその喧嘩になった相手と喧嘩になった時に何も言えなくなるっていうのは、私と兄と共通してるっていう話を以前したことある、
うん、まあね、
うん、
まあどうなんだろうね。でもさ、結構こう奥さんの話に聞く耳を持たないみたいな人は結構いるじゃん、
うん、
俺は割とそれが嫌だから話し合いたいんだよね、とにかく、
うん、
話し合いたいし、別に綺麗な答えを言ってほしいわけではないから、ぐちゃぐちゃなら今考えはぐちゃぐちゃだって言ってほしいし、なんか行き当たりばったりにとにかく喋ってほしいんだけど、うん、歌はもう一切喋らなくなるから、
うん、そうね、
一言も発しなくなるから。それこそこの間の、まあ、さっきも出した子供の安全確保の回とかもそうだったんだけど、俺はあれは普通にああいうトーンじゃなくて、お互いになんかこうテーマはシリアスなやつだけど、内蔵の収録だし、こうなんだろう、やり取りしながら話を進めたかったんだけど、もう俺が話してる内容だけで歌がはいはいそうですねはいはいおっしゃる通りですみたいなトーンになってって、ちょっと俺がイライラしながら喋ってるみたいな感じになっちゃっててそれが個人的には嫌、そういうイライラが高圧的につながってってるところもあるっていうか、他にもうどうしていいか分かんなくなってって、どんどん相手に対してきつく言い方になってってるみたいなとこもあると思うからね。
うん、私も言葉を出そうって思うんだけど、もうね出てこない。
なんだろうねって、いやそれはもうさすがに付き合いが若いから、若いじゃない、付き合いが長いから分かると、長いが混ざっちゃった付き合いが長いから分かるんだけどねっていう、
ね、なるべくこう前回喧嘩してから、喧嘩じゃなかったけどなってから、なるべく自分の考えをちゃんと言おうねって自分にも言い聞かせている今。
まあさ、こう世の中のいろんなのを見てるとさ、喧嘩で済むうちに何とかしないと取り返しがつかないことになる気がしちゃうんだよね俺って。自分の親見ててもそうなんだけど、もう 喧嘩の段階を超えてしまうともう無関心とかになっていくじゃん、もう何言っても無駄とかもうどうでもいいやみたいな感じで、ツイッターに相手の文句を言う用のアカウントがあるみたいな感じのやつとかも見てるからさ、そうなる前になんとかしたいなっていうのは思うんだけどね、
私もこうなんとか声を絞り出そうとちょっと今頑張っているので、ちょっと長い目で見ていただければ、もう十分長い目で見てもらったと思うんだけど、
まあそんな感じで、まあ、喧嘩のようで喧嘩になってないっていうか、まあなんかちょっとなんだろうね、うちらもいろいろ模索中っていう感じの話をしたし、多分話を聞いていて、リスナーさんの方でもこううちら結構言い分がそれぞれ違う夫婦だから、俺寄りの方もいらっしゃるかもしれないし、歌寄りの感覚の方もいらっしゃるかもしれないし、どっちも理解できないわっていう方もいらっしゃるかもしれないしそもそも犬も食わない夫婦喧嘩の話なのでそもそもそんな話どうでもいいわいっていう方もいらっしゃるかもしれないんだけど、ちょっとねリアルなところで、まあ夫婦でやってるネットラジオなので、その辺もまあ話してみてもいいかなと思って今回は話してみました。
見ました
ということで、
うん、
まあでも基本は仲良しですよ。
そうだね、
ね、
基本はまあ だいたい2人してくだらないことで笑ってるよね、
うん、ただ年に何回かやっぱり来るね、
うん、来るね
来る。
これはもうね、言ってしまえばね、全然違う環境で育ってきた2人が一緒に暮らしてるからしょうがないことではあるのかなと思いつつ、もうやっぱりアッキーの言う通り、うまくこう話し合いができるようになりたいなと思ってます。
まあ、俺はそれぐらいしかやり方が思いつかないっていうのもあるんだけどね。
あ、交換日記的な感じで文章にする？
無理だと思う
無理か。
一回俺が近いことをやろうとして、俺はこう思ってるよっていうのを文にして歌に伝えるっていうのをやったことがあるんだけど、もうそれに対してうんともすんとも何にもかんにもなかったから、
あ、はい、
まあ多分これを続けてもしょうがないんだなって思ってやめた、うん、
はい
はい
はい、はい、すでに実践済みだった、
はい、まあ実践済みっていうか、ちゃんとした往復をやりましょうねっていうので始めたものではなかったけど、
うん、
まあでもあそこまで絞り出して書いて何も反応がなかったから、もうこれはダメだなって思ってやってない、
はい、
っていう
っていう
そんな感じ。どんな感じはい、ということで、まあ一旦締めましょうか。
そうですね、
はい、このコーナーこれでおしまい。
おしまい。
うちらとグダグダ。
はい、ノンジャンルのことを話すコーナーです。
です。
今回は、
はい、
前半がね、ちょっと話題が話題だっただけに、
うん、
こうサクッとこうなんだろうちょっとこう気分転換できるような話題で。
うん、
行きたいと思うんだけど、
はい、
エンディングでまた戻るからね
浮き沈みみたいな
間をね挟むこの後半の話題はちょっとこうライトではないんだけど、
うん、
ちょっと気分転換になるような話題をやろうと思っていて、
はい、
忘れてるわけではないんだけど、ずっと気になっている、
うん、
うちらとジブリ
なるほどね、
うん、闇に消えたわけではないから、この企画も、
う
ん、
そうだね、
一応最新作まで追っつこう、徐々にやりながらって思ってる話題だから、
うん、
引き続き 話していこうかなって思います。
思います。
まあこれがむしろジブリネタで初めてっていう人もいるかもしれないから簡単に言っておくと、
うん、
別にそんなにジブリにすごく詳しいわけでもないんだけど、うちらは、
うん、
ただ世代なので結構ジブリの作品に触れることはやっぱりあって、だからちょっと一回取り上げてみたらそこそこ話せたからじゃあ作品順に喋ってみようかっていう感じ、
うん、
だね、
だね、
はい、ということでこの前は始めたばっかで終わってるから、
うん、
ラピュタまでしか行ってないんだけど続きからいきましょう。
はい、
はい、じゃあラピュタの次は分かりますか。
ラピュタの次ってあれトトロ先、あれ魔女、
トトロだよ
ぶっ込むな。トトロ先だっけ。
トトロが先ですね。トトロを、うん、ちなみに俺が一番最初に見たジブリ作品だね。劇場ではないけど、
うん、あテレビのあれとかで。
そう、
ほうほう、
トトロ、
トトロって今でも夏とかになると
ジブリ全部やる、
そうやるよねやっぱ なんか1年おきくらいにやるイメージはあるかな。ジブリ作品は確かに毎年やるけど、なんか今どうなんだろう。トトロは結構1年おきに、あ今年はトトロ、今年はトトロみたいなイメージがある。
まあトトロはね、ちっちゃい子でも話としては分かりやすいっていうのもあるしね。
うん、そうだよね、
うん、結構キャラクターである程度いけるところもあるっていうか、トトロとネコバスでダイブっていうか、う
ん、そうだね、うん、もう可愛いもんね、
うん、
あのシルエット、
うん、思い出あるトトロについては。
トトロか、あの
思い出っていうか思い出だじゃないから、
あそ
う、まあ、何でもいいんだけど、まあ、トトロに関して言うことはある。
あのねカンタがさ
うん、うん、
カンタさんがさ、うわこいつみたいな、こう身震いする感じのキャラじゃん。
え、もう分かんない、
どういうこと、分かんない、
どういうこと、早川くんみたいってこと
早川くんじゃないけど、あの早川くん
早川くんじゃないっけ、あのわかめちゃんの同級生って、
あれ早川さん、
あ女の子か、
女の子は早川さんがカツオの同級生で堀川くん、
堀川くん堀川くんだっけ、あのちょっとやばい、
ちょっと
やばい子いる
じゃん、
そっち側ってこと、それともこう
じゃなくて
少女漫画の主人公的なヒーロー的な感じの方ってこと。
今で言うところのなんかちょっと違うかもだけど、ツンデレみたいなさ、明らかにささつきのこと気になってるけどさ、素直に出せなくてさ、ツンツン意地悪してさ、
まあでも普通の男子
だそうだけどさ、
あれが男子のベースだと思うよ俺は。最近、うん、あの少女漫画の中にいるような、
うん、
こう女子を平気で手玉に取ってくるような、でも実は影もあってでも顔がいいみたいな男は、あれあっちの方がニュータイプだと思う、
うん、確かにね、カンタ明らかにオールドタイプだけど、いやほらナウシカやラピュタのヒーローが結構まあ正統派っていうかあれだったから、まあ、別にカンタはトトロの中のヒーローっていうポジションじゃないと思うけど、なんか今までに比べたらあーみたいな、むずがゆいみたいなあるよね。
いや分かんない、
あれあるでしょ
ない
ないんかい。そっちはなんか思い出ある。
トトロはネコバスのぬいぐるみが視聴者プレゼントで当たるのがあって、
うんうん、
番組の感想を書いて、
うん、
感想だったかな、一番、あ、じゃあ感想かな、一番面白いと思ったシーンかな、まあ、なんかを書いてハガキを出すっていうやつが、
うん、
多分金曜ロードショーのやつかなんかであったんだけどね、俺が初めて見た時の
トトロ
のやつで、
うん、
そこで俺は一番面白かったシーンはどこって親に聞かれて、まだ自分でも字そんな書けないぐらいの時だったからさ、
うん、
どこって聞かれて、一番最初の木のトンネルのところって答えたんだよねで 親にえって言われて本当に本当にそこが一番面白かったの、うんって答えたよ。
まあでも木のトンネルはさ結構夢だよね、子供心のさ。
ありがとうフォローしてくれた。
いや気持ちわかるなと思って、
うん、木のトンネルだったね俺は。
うん、
今思うと別に木のトンネル面白くもなんともないんだけど、
うん、まあ、結構いきなり不思議感はあったよね。あそこ通ってトトロに会うんだよね。
違います。
あ違った、それじゃない、
違います。
あれ違ったっけ、
家に行く時の話です多分。
そっち
多分
あの御神木みたいな根元じゃなくて、
いや本当に確か序盤のそんなシーンなかったっけ。あれなかった、
木のトンネル。
えでもさ家に向かう途中でそんな描写なかったっけ、あのそれこそ柱でぐるんでて腐ってるをやってるあたりのくらい序盤。
そうそう、だからその後になんかその家の近くの森だか林だったかでメイがなんか木のところ木のうろみたいなところで落っこちてトトロの中ボヨーンして。
いやそれ結構後だよ。
そうだっけ、
まだ結構後だよ。だってそんないきなりトトロと会わないでしょ
あれ
違う違う、トトロと会うのはもうちょっと後。
あと
家に引っ越して、
うんうん、
まずはこう暮らし始めるところぐらいまでその真っ黒クロスケがいたりとか、うん、どんぐりがあったりとか、
うん、
なんか存在を感じるようなのがちょっと伏線として出てきて、
うん、
その後学校も始まって、うん、サツキが学校に行ってる間にメイが一人でトトロに会うんだよ。
そっかそっか、その流れだったっけ。
だからそんなにすぐトトロに会うわけじゃない、
うんうん、そっか、一番最初に真っ黒クロスケズボーしてボワーだっけ。
あそう、ズボーしてボワーしてであのお風呂入ってる間とかに真っ黒クロスケが家から引っ越してい
ったみたいな、うん、引っ越してたね
感じだったと思うけどね、
なるほどね。
トトロはアニメーションの漫画本みたいなやつを買ってて家にあって、
うん、
それも読んでたんだけど、だから多分構成はそんなに俺間違ってないと思う。でも記憶曖昧だから間違ってるかもだけど、
いや私もだいぶ見てないからな。
だいたい4巻に分かれててそのアニメーションの漫画本は、
うんうん、
それで1巻2巻がちょっとそれで曖昧なんだけど、うん、2巻ぐらいまででトトロに会ってなんやかんやっていうところなんだよね。
うん、
3巻があの雨であの バス停とかのシーンが3巻で、で四国山病院の下りが4巻
なんだよ ね、
なんだよね。そこは多分間違ってないから、
うん、
そういう構成。
なんかすごいメイのさその後半のさわがままっぷりっていうかさ、まあ、しょうがないよなって思うんだけど、見てた当時は若干自分が重なって痛々しかったあやばあやばみたいななんか思わず隣で見てる兄をチラって見てごめんねってちょっと思いながら見てた。
でもメイに自分を重ねる下の子は結構いるみたいだけどね、たまに聞く。
やっぱ見てるとね、初めて客観的に自分を見たっていう感じがする相当多分ああ困らせてたなっていうのを初めてこう実感っていうか。
うちもだって今ヒーとフーを見ててもさ、
うん、
フーが完全にメイちゃん、
メイだね、
うん、って思うから、
わかる。あのお姉ちゃんのバカを地でやってるような感じだよね。
自分が明らかに、うん、お前それひどいだろうっていうことをやってるのに最後は逆ギレして泣いてるみたいな感じだから ね、
うんうん、ね、あれもうちょっと風がさ大きくなったら見せてみたいよねどう思うかな、
トトロを。
そう、
まあね、
まだちゃんと多分見ないから、
そんなところかな。まあ、トトロだけですごく時間を使ってるから、ね、今日もう一作品ぐらいは行きたいね。
そうだね、う
ん、じゃあ次行きましょう。
でトトロの次がじゃあ魔女。
魔女好きだね
あれ魔女のあれ魔女もその
トトロと多分ホタルの墓が同時上映だね確か。
ホタルの墓か、同時上映じゃ
ないっけ、分かんないけど、とりあえずはでもトトロと同じぐらいにホタルの墓があるはず。
あそうなんだ、
別にあれだからうちらとジブリであって、
あそ
うちらと宮崎駿監督ではない
か違った、ホタルの墓ね私、
まあ、
ね、
俺も苦手だな
申し訳ないけどやっぱり
ちょっとき
つい
きつい、こう気合い入れてみないと見えない感じがあるかな、正直。
わかる。あれね、小学校の3年だったか4年だったかの時の、あれどの時間だったかな覚えてないんだけど、担任の先生が流して見せてくれたんだよ。
流して見せた、
あの
飛ばし飛ばしみたいな、
じゃなく、あ、じゃなくて普通にあのテレビとかビデオデッキを学校の備品を教室に持ってきて、小学校は45分だっけ授業数、それの時間を使ってその45分分まず見せてくれたのね。でこれでおしまいみたいな感じで、それで何かしたって記憶は正直ないんだけど、ただ内容が衝撃的すぎて
前半45分だけ見せられたってこと。
そうなので、その後放課後だったかな、どの時間だったか続きを見せ流してくれてたんだわ。で、まあ、それを見ながら子供たちは別の作業とかしてたんだけど、もうみんな手止めてじーっと見て、でも女の子たちも泣き出して最後の方自分ももうなんかもう若干怯えながら泣いて見てて、でも目離せなくて、とりあえずなんかそれで授業で完走したとか全然ないんだけど、ただ本当そのことだけすごい覚えてて、とりあえず私この話はちょっときついなって、そっからもう多分ほとんど見てない。
まあでも俺も近いっちゃ近い、俺は中1の国語の授業で見たんだよね。まあ、それ以外をもちろん見てるけど、中学に限らないけどやっぱり戦争を扱った単元ってあるでしょ。
あるね。
その流れで蛍の墓を見るっていうのがあって、でまあ重たいよね。すごく重たい、
うん、
だしこうでも分かんない、どっちがきついかな、今の方がきついかな、親になった今の方がきついかもしれない、あの作品見るの
は。分かる。なんか本当に目をそらしちゃいけない話だっていうのはすごい分かるんだけど、いやきつい。
俺おじゃる丸のあの話でも泣きそうになるもん、
うん、
あの前撮ったちょっと長編気味なやつ。
そうだね、
日向だっけ、
うん、あれもきついね。
あれを見てるだけでもきつい、
うん、あれ去年一昨年くらい撮ったやつ、一昨年かな、撮
った、うん、あの夏にやってたやつだよね、うん、
もう最初1回目見た日は全然多分何も感じてなかったと思うんだけど、しばらく経って見てから泣いてたもんね。
そうだっけ。
何回目か見た後に多分自分の中で分かってきたのかと思うんだけど、泣いてそっから多分見てないと思う、
うん、
あんまり見てないと思う。たまに思い出して見てんのかな、分かんないけど。
まあそうだね、作品についてあんまりこう入っていくのが二の足踏んじゃうところも正直あるけどね、ホタルの墓に戻ると、
うん、
うーん、そうだね、
うん、
まあみんな必死だったっていうあれだからあれなんだけど、やっぱり親戚のおばさんは分かりやすく、うん、分かりやすい感じで描かれてるよね。
そうだね。
まあ分かんない、でもさ今となっては さ、うん、昔は普通になんか嫌なおばさんっていう感じだったんだけど、うん、自分が同じ立場だったらどうかなって、こう 100% 断言できるかなって思うところはあるよね、正直。
そうだね、うん、
平等に扱いたいけど本当に扱えるかなっていう、綺麗事抜きの状況になった時にちゃんと節子たちを疎まずにいられるかなっていう自問自答が生まれたりする、
ね、
もう目線がそっちになっちゃうからさ。
おばのおばさんもね、家族がね あるし、いろいろやっぱどっちにもこう今だったらね考えがねどっちにも思考がいけちゃうから、
そう面倒見るって決めた以上はしっかり両方みんな見れるようにありたいと思う一方で、
うん、
できるかちょっと不安になるのもまた事実みたいな感覚はあるね、
うん、あるね、
まあ、重たい話だね、
うん、
またあのタッチだからね、
そう
絵が画風が、
うんうん、ね、
うん、まあ見るならちょっと気合い入れて見る必要がある感じだね、うん、うちら的には
そうだね、
うん、っていうことで、
はい、
まあまあな時間になってきたんで、
うん、
2作品しかいけないね、
無理で2作品に限界だよ
なんかもうお腹いっぱいになってきてるもんで、
うん、
2作品話しただけでも、
そうだね、
まあ、ホタルの墓が重いっていうのはあるけど、
うん、
あれだね、そこまで気分転換にならなかったね
そうだね、一瞬トトロで跳ねたくらいだったね、
こっからまたちょっとね、
うん、
エンディングで喧嘩話の続きをやろうと思っているから、
うんうん、また多分気持ちちょっとね、
まあ喧嘩話もそんなナーバスになるためにやってる話題ではなくて、うちらとしてはこんな感じなんですっていう、まあなんかなんとか良くなっていったらいいと思ってますみたいな話ではあるんだけど ね、うん、
ね、
じゃあエンディングもよかったらお付き合いくださいということで、このコーナーこれでおしまい、
おしまい。
はい、エンディングです。
です。
難しいテーマだったね。
難しいですね、
夫婦喧嘩問題。まあご家庭によっていろんなパターンがあるとは思うんだけど、
うん、
まあうちのパターンとしてはだいたいこうちょっと小競り合いがあって、まあ俺から吹っかけることが多いんだけど、
うん、
俺がこうキャパの限界を超え小競り合いが大きい次の日から冷戦が始まり、時間が経って、
うん、
冷戦の状況に対して俺がまたちょっとキャパを超え本戦が来てで俺はこうこうこう思うけどっていうのをコンコンと話し、歌がショートするっていうのが基本のパターンかな。
そうだね。冷戦期間が一番長かったのどんくらいか覚えてる？
前なんか内蔵で言ってたよね、1ヶ月半ぐらいだ
っけ。そう、
そんなにだっけっていう気もするけど、でもまあそんなかもしれない、
うん、
っていうか、なんだろう、俺もいろいろ試しているから、特に初期は、まあ、歌もいろいろ育ってきた環境とかもあるから、下手なことしないでも好きにやらせた方がいいのかなって思って、こう俺からごちゃごちゃ働きかけなかった時期があったんだけど、
うん、
その結果がそれだったからまあ分かんない、歌がそれで精神が平和ならまあありっちゃありなんだけど、でも一回喧嘩するたびに何週間も1ヶ月も一緒に暮らしてるのに、何もないコミュニケーションが発生しない期間があるのとか、うん、もったいなさすぎる、あまりに無駄だから結局やめて、もううまくいくか分かんないけど俺から必死に働きかけるっていうスタンスになって長いみたいな感じだけど、
うん、
でも結局あれじゃん、その自分から働きかけるって言ったって毎回毎回働きかけて何も返ってこなかったらいずれ折れるよねっていう話だからね、
うん、
まあだから別に最初から今みたいな感じだったわけでは、まあ、ないじゃない。
そうだね。
あ、まあどうだろう、最初が割とこうだった気もする。最初が 俺はやっぱりそういう考え方だから、うん、そうやってでもうまくいかなくってじゃあ歌の好きなようにって思ってやったらドレーセンで でまあどっちにしろうまくいかないんだったらじゃあとりあえず自分がやりやすい方からいろいろ探してこうってまだ見つかってないけどみたいな感じだよね、
うんうん、まあこれに関しては明らかに私がこう変わんなきゃいけない部分なのかなと。
あでもほら、うん、あれじゃんそれに対してまた俺がさ、
うん、
あのそれそうじゃねえそうじゃねえんだよってなるじゃんあの結局最初は歌の方が熱くなるんだよね大体、
うん、
でもそれに対して俺がいやこうでこうでこうだよって言うとその考えはなかったみたいな状態になるのか分かんないけど一気にガコーンって下まで落ちきって振り幅がすごく大きくてそのまま下までガーンって落ちるでしょ。で落ちた後はいや私が悪いから私が変わらなきゃいけないっていうモードになるんだよね。
うーん
でも別に歌だけのわけがないじゃん。絶対今日の話もリスナーさんの方でいやそれはアッキーがないよって思う人だっているはずで、だからどっちがじゃなくってどっちもやろうよっていう話を俺は基本的にはしたいんだけど、
うん、
歌は何もしないか私が悪いってなるだけ、
うん、
だからよく言うじゃんそうは言ったって絶対俺に対してお前が言ってることがおかしいだろうって思うことあるでしょそれを言ってって言うんだけどみたいな感じになって結局無言のまま数十分経ち次の日も変なテンションのままなりなんか言えやって俺はってなる
、まあ、多分私の方が明らかにこう経験値が低いっていうのが分かってるからなんだろうそういう面でもいろいろ経験してるアッキーの方がやっぱりいろんな人の考えとかを見たり触れたりしてる分、うん、あそっちがスタンダードなんだろうなって思ってしまう節があるかな
って、まあ、そんなことはないしねだし、
うん、
なんだろう俺が分かりやすく丁寧になるべくこう理路整然と話そうとしてるせいもあるかもしれないんだけど歌も綺麗に多分返そうとしていて返事を、
うん、
もう俺としてはまあそれではそれで困るけどもうそれでもいいと思えるぐらいの状況になってるからなっていう前置きはした上でなんだけど、
うん、
そんなにだって分からんもんは分かんないんでもしょうがないじゃんぐらいの返しでもいいって思うぐらいとにかく何か返してほしいって思うよね。
なかった。
いや分かった前から言ってんじゃん。
分かった。
そんな発音みたいなリアクションで来られても
言ってたなと思って。
だから何もないのがとにかく嫌だし何もないまま1週間も経つとか本当に嫌だから、
うん、
絶対後々その1週間もあったのに何もできなかったのを後悔しそうな気がして嫌なんだよね俺は、
うん、
っていうまあちょっと途中からリスナーさんのことが薄くなるようなトーンでの話になってきてるからあれなんだけど、でもいつもよりはこれは会話の応酬になってる方だからね。だいぶ今日は
そうだね、
うん、いつもはもう俺の独演会みたいになるからね。でその独演会の状態に対して俺が切れるっていうもうよく分かんない状態になるからね
確かに。
まあまあうちらの場合はそういうパターンの、
うん、
まあ夫婦喧嘩喧嘩なのかもよく分かんないんだけど、
うん、
まあ悩みを抱えてますよっていう感じだね。
そうだね。悩みだね。
悩み、うん、なんだろう、どっちかっていうとその夫婦喧嘩まで行きたいっていうのが俺の要望だったりするからね、
うん、
まず喧嘩するところにも行かない。
そうね、喧嘩したくないって多分思ってるのが私なんだろうな。
っても、うん、結局それで何も当たらず触らずでの結果が1ヶ月半何も話さないでしょ
う。そうだね、あれは結婚前だったかな、後だったかな、
俺その1ヶ月半がどこだったか正直もう覚えてないしね俺は。
うん、東京だったの覚えてるんだけど、どっちだったかな、結婚前かとか覚えてないけど、でもうん、あのあたり、
まあしょうもなって思うから、
うん、
ま、俺は俺で待てるようになる必要があるのかもしれないし、歌は歌でこう一歩踏み出して自分から私はこう思うを言えるようになる必要があるのかなっていう、お互いのバランスの話ではあるんだけどね、
う
ん、
そうだね、お互いちょっと極端っちゃ極端な気はしてる、
うん、俺はもうとにかくわーっていくし、歌はもう全力で籠城するし
籠城するね
っていうね、
ね、
まあまあそんなうちらのこじれる方の関係性の話でした、
うん、でした、
はい、まあこんな話を聞かされてリスナーさんもあれかもしれないけど
申し訳ない、
まあでもある夫婦のリアルな、なんだろう、関係性での悩みみたいな話だし、結局こう今口でバーって喋ってるだけだから、実情みたいなところはやっぱり伝わりきらないところがあるかなとはね正直思うんだけど、
うん、
だって俺自分で言っててうまく言えてないなっていう感覚も正直あるから、
うん、
こうそうじゃないんだけど表現しきれないみたいな部分も多々あるとは思うんだけど、まあ我々の場合はそんな感じでこうもがきながら、もうそういうのもありながら、まあなんだかんだやってますよっていう感じかな。
そうですな、うん、
まあでもさっきも言った通り基本はねそんなにはないんだけど、
うん、
たまにな分来るとでかいみたいな感じはするけどね
そうだね、ほんとたまりにたまったものがドカンみたいな、
お互いに溜め込むタイプだから良くないっていうのもあるよね、
うん、なんか小出しにするっていう人の話聞くとすごいなって正直思う。
あとは俺が忙しすぎてキャパを超えちゃう時が、疲労のキャパを超えちゃう時もあるしね、
うん、
その普段なら流せるところが流せなくなるみたいな時は、まあ、正直ある。それはまあ悪いとは思うし、ただ分かってよって思う時もあってその辺もまた言ったんだよね。
そうだね、うん、
っていう、
はい
はい
はい、
感じ。なんかこううまく言えてない気がして、フォローしようフォローしようってグズグズ長くなっていきそうなので、ここでスパッと、うん、終わらせたいと思います。
そうですね、
はい、はい、ということで今回も聞いていただきまして本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もぜひまたグダグダ話にお付き合いください。
お願いします。
次回はちょっとこういうトーンにならないトークテーマを選ぼうかなって思ってます。
思ってます。
はい、ということで今回もこれでおしまい。
おしまい。うちぐだでは皆さんからのご感想やご質問を募集しています。うちぐだのツイッターアカウントからリスナーさん用の応募フォームにジャンプできるので、よかったら検索してみてください。
ツイッターアカウントは @uchiguda_radio @uchiguda_radio です。ハッシュタグうちぐだでのツイートも大歓迎なので、ぜひ気軽につぶやいてもらえると嬉しいです。
うちはカタカナ、
グダはひらがな、
うちはカタカナ、
グダはひらがな
のうちグダです。
お便り待ってます。ではでは、
また聞いてね。